ASMR 特集。今回はジャズサックスプレイヤー大木さんからジャズを楽しむための聴き方を ASMR の観点でお送りしたいと思います。
音楽を ASMR 的要素で聴いた時っていうのが、例えばそのメロディーラインとベースラインの間の空間にすごい ASMR 的要素を感じて、そこのその何だろうな、広がり方とか狭くなるところと、この音程のですね、広がり方とか狭くなる感じとか、まあそういうのが時間軸でこううねっている、そこの感覚にすごいゾクゾクしたりとかワクワクしたり、まあそういうのが感じるのと同時に、だんだんそれに色がついてくるんですよ。まあ、自分はそういう楽しみ方をしてるんですね。で、そういうのがすごい楽しみやすい音楽として、テクノみたいなある程度一定のそのベースラインがあって、メロディーもあんまりその変化がない、で見やすいその形がのが大体聞きやすい音の一つではあるんですけど、ジャズってすごいもう流れるじゃないですか。
そうですね。
で、もう音楽のジャンルの中でジャズっていうのは自分の中で一番難しい音楽だと思ってるんですけど、そういう例えばジャズの楽しみ方、聴き方っていうのはどういう聴き方がありますか？
なるほど。その今ね、その菅原さんがおっしゃっ てすごい面白いなと思ったのは、そのメロディーとベースの間が自由があるって言ってたんですけど、はい、むしろそこの間の部分っていうのはコード、和音がこう、例えば私が好きでよく演奏してるビバップっていう時代のものって、その和音のチェンジに合わせてそのアドリブをしていくっていうような、C メジャー D マイナーとかって書いてあったら、それを見てその中で使える音は何かなって察知しながら埋めていくみたいなところがあるんですよね。だからこう、もしかしたら聴いている方としては想像力を持ってっていうよりは結構ギュッと詰まってる音楽かもしれない、でもそのビーバップがある程度そのまあ結局コードの中でできる音ってまあまあ決まっていくんで、そこからみんな解き放たれたくなって、今のアーティストが全てではないですけど、その埋めるだけ埋めるっていう音楽じゃなくなるんですよね、だからそのなんだろう、アバンギャルドな感じでブヤーっつっていく人もあれば、その環境音楽っぽい感じでポーンっていうものもあってとかって、そのもちろんそのジャズを聴くって言った時にフォームというのかな、こういう風な進み方をしてますよって、テーマって大体そのスタンダードナンバーだと32小節とかってあって、それをずっと展開してったり、会話みたいなものなので、私が例えばなんかこうって吹いたら、ピアニストがドゥドゥルディドゥパーとかとかやると、ベースがドゥブドゥドゥディブパーとかっていう、そのコール&レスポンスみたいなのとかもすごく私自身も面白いし、それがこう何にも毎回拾うわけでもなかったりとかしてスルーされたりすることもあるし、でも面白い、あ、いい素材じゃんと思うと、やっぱりそれをキャッチされたりすると、なんかこうメンバー同士のやっぱり会話ですよね、会話みたいなのがジャズの中ではすごく面白くって、ある程度聴いていく中でそこに気づいてくると、イエーイってなったりするんですよね。だからもしかしたらその もちろん聴いていく、聴き手の方にもスキルがちょっと必要な音楽かなという気はするんですよね。でも同時にもっと感覚で聴いてもいいのかとも思うんですよね。なんか何にもその知識がいっぱいあって、それこそ何十何年の誰々の何々のアルバムの何曲目の何がっていうようなのを好んで聴く人たちがたくさんいるジャンルなので、それ一回取っ払って自分の心でなんかこう受け止めるようにって聞いてもらいたいなっていう時には、もう何にも考えないで知識もなくていいですって言って演奏したりすることがすごく私自身は多くて、そのためには同じような意識でいるメンバーと一緒に演奏するってことです。
いや、話はつきませんでした。これからもさまざまなジャンルの方から音にまつわるお話が聞けたらと思います。